現在世界では、また日本では、リーマンショック以上の金融危機にあるのではないかという人がいます。あの時2008年リーマンショックから始まった世界的な不景気の中で、ある投資家が3億7000万円の損害を出して自ら命を絶たれました。株式の市場指標が減少する中で、彼は食事が喉を通らなくなり、お酒の量が増えて、ついに自ら命を絶ちます。しかし彼には多くの資産が残されていました。一方、リーマンショックの年の3年前にクリスチャンになった一人の投資家はこう話しています。私はクリスチャンになった時から、私の究極的な安心感の土台は経済的安定から変わって、イエス・キリストへと変化していきました。あの経済崩壊がもし自分が信仰を持つ前に起こっていたとしたら、自分はきっと生きていけなかったでしょう。しかし今、正直に言えることは、自分は未だに経済的な危機の中にいるにもかかわらず、こんなに幸せなのはかつて一度もなかったということです。彼はリーマンショックの3年前にイエス様を信じて、イエス・キリストを人生の土台に置きました。それが彼を本当の意味で幸せにしてくれたのです。現在、人々の長年信頼してきたものが音を立てて崩れてしまうかもしれない。世界的な危機の中に私たちは立たされています。しかしそれは、私たちが富という偽りの神から目を覚まして、誠の神様へと立ち返る、そのような時なのかもしれません。もし私たちが自分の所有する豊かさの中にのみ幸福を求めているとするならば、実はそこには大きな危険が伴います。今一度、幸福の真のあり方をイエス様の御言葉から再確認する必要があるでしょう。本庁からしばらく、マタイによる福音書の5章の3節から描かれているイエス様の説教、三条の説教と呼ばれている御言葉から少しずつ学んでみたいと思います。本庁はその第1番目、心の貧しい者たちの幸せについてご一緒に学んでみたいと思います。イエス様はその日、山の中腹に腰を落ち着けて、誠の幸せを問うために特別なお話をなさいました。マタイによる福音書5章の1節2節をお読みします。イエスはこの群衆を見て山に登られた、腰を下ろされると、弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。イエス様は群衆を見て と書かれています。ここでのお話は弟子たちだけではありません。群衆の聞いているところで群衆を十分に意識して語られたものでした。エレン・ホワイトはこのように語っています。キリストはご自分の言葉を聞かせるために弟子たちだけをお集めになったことはめったになかった。無知と間違いの中にある大衆の心に訴えることがイエスの働きであった。拡大の希望の中の1ページです。イエス様は群衆のよく聞こえるところ、居心地の良い平らな場所をお選びになりました。そこが山の中腹でした。当時腰を下ろして話すということは何か重要なことを話す時の作法でもありました。弟子たち、そして群衆たちは期待を持ってイエス様の周りに詰め寄ります。彼らはイエス様に対して様々な期待を持っていたことでしょう。ユダヤ民族がローマの圧政から解放されること、かつてのあのソロモンの時代のように富と栄誉とをもう一度手にすること、特に貧しい農民漁師たちにとっては今の惨めな生活から解放されて病気のない豊かな暮らしぶりを望んでいたに違いありません。彼らはいろいろな期待を持ってイエス様の言葉を聞こうとしていました。そこでイエス様の口から出された最初の言葉、それはマカリオイ、幸いであるという言葉でした。私たちにどのような幸いが教えられるのだろうか、どのような幸いが与えられるのだろうか。群衆は期待に胸を高まらせます。しかし次の言葉に人々は耳を疑いました。プトークソイ、貧しい人たちよ。え？貧しい人が幸い？マタイはこの言葉の後に心という言葉を続けました。それがマタイによる福音書5章の3節です。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。一体心の貧しい人が幸い、それは意表のつく言葉でした。単に貧しい、経済的に困窮しているという意味であればなんとなくわかるような気がいたします。清貧、清らかな貧しさという言葉もあります。実際ルカによる福音書では6章の20節で心という言葉をつけてはおりません。貧しい人々は幸いであるとあります。ボロは着てても心は錦、貧乏がその人を清らかにするということもあるかもしれません。しかし心までが貧しいとなるともういけません。ところがイエス様は心が貧しい人が幸いであるとおっしゃいました。しかも天の国はその人たちのものである と宣言なさいます。一体これはどういうことなのでしょうか。ここで使われている不徳と意、この貧しさという言葉は中途半端な貧しさではありません。極貧を意味しています。自分の内側にはより頼むものが何一つない状態、誇るべきもの、豊かなもの、良きものが一切ない状態、すっからかんです。このような人が幸いであるとイエス様はおっしゃいます。皆様はこのような貧しさを経験されたことがおありでしょうか。私は大学生の頃、定期で大学までは行けましたが、お財布の中身は空っぽ、すっからかんでした。いや、一円玉が3枚ありました。3円持っていました。しかしこれがさらに自分の貧しさを引き立てたのです。電車の中でその3円を見つめていると、ふと子供の頃聞いたことのある橋田典彦とシューベルツの風という歌の歌詞が思い出されました。人は誰もただ一人旅に出て、何かを求めて振り返っても、そこにはただ風が吹いているだけ。その時の私にはお金もありませんでしたが、それだけではありません。生きる意味も目的もありませんでした。そこにはただ風が吹いているだけでした。イエス様はこの不徳と意、極貧を心の貧しさに適応されました。エレン・ホワイトはこの心の貧しさについて次のように語っています。罪を認めさせる神の霊によって心を打たれた者たちは、自分の中に何も良いものがないことを悟る。彼らは今までしてきたことは全て自我と罪が混ざっていることを知る。彼らは哀れな主税人のように遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、神様、罪人の私をお許しくださいと叫ぶ。その時彼らは祝福されるのである。祝福の山の9ページです。神様から祝福を受けるために、自分の義を、自分の豊かさをそこから取り除かなければなりません。心を貧しくするとはそのことです。ユダヤのお祭りに杉越の祭りというものがありましたが、日本の旧正月とも似ています。新年の14日の夜が大晦日、翌日の15日から始まるお祭りです。種入れぬパンの祭りとも呼ばれていました。その期間、日本でお餅を食べるように、ユダヤでは酵母菌の入っていない種なしのパンを食べました。大晦日前日までに大掃除をして、パン種を一切吐き清めておかなければなりませんでした。このパン種を除くという行為、それは罪を除くという意味もありますが、もう一つの意味は救いという神様の技に 人間の技、自分たちの義を混ぜないという意味もありました。エレン・ホワイトはこのように語ります。高慢な心は自分の行為によって救いを得ようと努力する。しかし天国に入る権利書と資格はキリストの義のうちにある。自分自身の弱さを自覚し、すべてのうぬぼれを取り去って、自分自身を神の支配に任せるまでは、主はその人の回復のために何もすることがおできにならない。自分自身を神に任せるときに、彼は神が与えようと待っておられる賜物を受けることができる。各時代の希望、中巻の4ページです。私たちはまず自分の行為によって救いを得ようとすること、自分の義によって救いを得ようとすることに諦めなければなりません。実際今私たちは新型コロナウイルスの闘いの中で教会に集うことができずにいます。自分たちは一体その中で何ができるのか、多くの選択肢を奪われている状態です。私たちは自分の義を取り除き、空手で神様のご支配にお任せしなければなりません。今はまさに心を貧しくせざるを得ない時なのかもしれません。しかしこの時こそ私たちは幸せのあり方について重要な転機を迎えるのです。私たちが富み栄えること、それは幸せの本質ではありません。神様の富が私たちに注がれている、そのことが私たちの幸せです。私たちが救いに値するから幸せなのではありません。救いに値しないものをイエス様が救ってくださった、そのことが私たちの幸せです。私たちが清められていくこと、それは大切なことですが、幸せの本質ではありません。私たちを清めてくださるイエス様が清いお方であること、それが私たちの幸せです。私たちが愛の人になること、それは確かに幸せなことです。しかしイエス様が誠の愛の方であり、私たちに真実の愛を変わることなく注いでくださっていること、それが幸せの本質です。天国に招かれていることは私たちの幸せです。ただし神様がそのために道を備えてくださったこと、十字架につかれて命を捨ててくださったこと、それが私たちの幸せの本質です。心の貧しい人々は幸いである。それは自分の富、自分の義、自分の努力、自分という引力から解放されることです。神様の偉大さと憐れみとに目を注がせていただくこと、神様の富と神様の愛の大きさに圧倒されていくこと、それが幸せの本質です。エレン・ホワイトはおっしゃいました。 あなたの過去の経験がどうあろうと、また現在の状況はどんなに落胆させるものであっても、弱く力なく気落ちしたままでイエスに来るならば、私たちの憐れみ深い救い主は遠くからあなたを迎え、その愛の身腕をあなたに伸ばし、その義の衣をあなたに着せられる。イエスはご自身の品性の白い衣を私たちに着せて、父なる神に紹介される。イエスは父の御前で私たちのために嘆願される。そして、私はすでに罪人の代わりになりました、このわがままな子をご覧にならないで私を見てくださいと言われる。もしサタンが私たちの罪を責め、私たちを彼の餌食であると主張しても、大声で訴えても、キリストの血はより大きな力を持って嘆願するのである。祝福の山10ページ11ページです。朝鮮戦争時代のことです。一人の韓国人女性とアメリカ人兵士の間に赤ちゃんが生まれました。しかし、そのアメリカ兵はその女性と子供を残してアメリカに帰ってしまいました。母親は7年間我が子を育てていきますが、ついに町に我が子を置いて失踪してしまいます。7歳の女の子は2年間道端で暮らし、9歳で施設に保護されました。彼女は施設で赤ん坊の世話役として働いていました。そんなある日、クリスチャンのアメリカ人夫婦が赤ちゃんを養子にもらうために施設を訪れます。夫妻は優しい眼差しを持って親のない赤ちゃんを一人一人抱きかかえては、涙を流し、可能であるならばここにいる赤ちゃん全員を連れて帰りたいと思いました。やがて体の大きなご主人が部屋の片隅にいた9歳のあの少女を見つけます。彼女の顔や体は傷や腫れ物だらけで産んでいました。全身のみや白髪だらけ、体重も9歳なのに15キログラムもありませんでした。そんな彼女にご主人はそっと近づき、その大きな温かい手を彼女の頬に当てて、優しく撫でながら涙し、この子が私たちの子だと言いました。私たちの主イエス・キリストはこのようなお方です。罪で汚れ、傷つき、ボロボロになっている、そんな私たちを見つめて、そっと近づき、その汚れた私たちにそっと触れ、あなたは私の目には高価でたっぷり、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言ってくださいます。さて、この痩せ細った一人の少女、生涯一度も愛されたことのないようなこの彼女は、どうしていいかわからず、 思わず彼の手を乱暴に洗いのけてしまいます。そして彼を見上げてその顔に唾をかけ部屋に立ち去ってしまいました。彼女はそんなひどいことをした自分を憎み、その晩絶望の中ベッドの中で一睡もできませんでした。しかし夫婦は次の日もその施設を訪れました。そしてご主人は再び彼女を優しい目で見つめ彼女に触れます。またしても彼女はどうしていいかわからずその手を払いのけようとしました。しかし今度はご主人が少女の手を掴んで熱く大きな胸に彼女を引き寄せしっかりと抱きしめました。少女はその胸の中で彼を叩き必死に抵抗を続けました。しかしご主人はそんな彼女を離すことなく I love you I love you と言いながら涙を流し抱きしめます。その時少女は生涯初めて声を上げて泣きました。その大きな胸の中でこの日この時彼女は彼らの子供となりました。この後そのご夫妻は彼女にステファニーと素敵な名前をつけてアメリカの我が家に迎え入れました。愛する我が子として彼女を育てます。やがてステファニーもクリスチャンとなり結婚して幸せなクリスチャンホームを築いて行きました。でその日山の中腹にいた人たちは失望のうちに沈む心貧しい人々であったかもしれません。自らは飛んでいるという人たちはひょっとすると多くはなかったでしょう。自分の内側に何か良いものを見つけることもできなかった人々であったかもしれません。しかし今や彼らは神様の子供として迎え入れられようとしています。天国はあなたたちのものであるという主の御言葉を聞くのです。で彼らは心の貧しさと引き換えにイエス様の愛と恵みを知りました。そしてその救いを受けていくのです。イエス様は今日も私たちを招いてくださいます。私たちの義ではなくて主の十字架と恵みによって私たちを天国に招いてくださいます。これこそが私たちの幸いです。私たちは今心の貧しい者として主の皆を心より賛美していきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。